今日はエステル記第10章です。このところでは忠実なものについて語られています。一節を見ますと、クセルクセス王は本土と海の島々に苦役を課したとあるわけですが、クセルクセス王、ペルシャ帝国の王であり、東はインドから西はアフリカ、エチオピアまで支配する権力を振るった王であったわけです。そして彼のその偉大さということは、2節に出てくるメディアとペルシャの王の歴代史に確かに記されているとあるわけです。しかしこのクセルクセス王もギリシャ遠征には失敗してしまった。それから西へ進むということはできなかったわけです。この世にあっては権力を振るう者も出てくるわけですし、大きな大国も現れる。しかしそれは永遠に続くことはないということです。今の21世紀においても超大国と言われる国があり、またそれを支配するような大統領も現れているわけですけれども、しかしこの世の国々は栄枯盛衰がある、盛んな時があるけれども、しかしやがては滅びていくということがあるわけです。そして大事なことは、実はこの2節に出てくるこのモルデカイの偉大さについての詳細ということがここで語られています。モルデカイはユダヤ人であり、そしてまた大きな仕事をするような人ではなかったわけです。しかし彼はこのイスラエルに敵対するアマレクの子孫のハマンが台頭して、そして彼が王に次ぐ地位になった時に、3章のところではモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかったということが出ているわけです。だからモルデカイは決して権力力におもねる人ではなかった。どのような境遇の中にあっても忠実に主に従う、その信仰を表明する人であったわけです。そしてそのことの上にハマンの怒りを買い、そしてまたこの木に吊るされてしまうというような大変な状況になったわけです。それどころかその災いはモルデカイだけにとどまるのではなくて、もうユダヤ民族全部に渡っていくということになったわけです。しかしその時に王妃エステルが命がけで王に謁見を求める。王の許しなしに勝手に庭に入っていって王に会って話をするということは許されていなかったわけです。もうそのようなことをする者はもう死刑である。ただし金の尺を差し伸べられたら命が助かるということであったわけです。しかしエステルは3日間ユダヤ人全員に断食をお願いをし、そして彼女は死ぬべくは死ぬべしと、もう信仰の決断をして王の前に立っていく。そしてそれはまさにモルデカイがエステルを養女として引き取り養い育てた、いうなればそのことの大きな現れであったということになるわけです。そしてモルデカイ自身はどのような人物であったのか、3節に出てくるわけですけれども、ユダヤ人にとっては大いなるものであり、まさにユダヤ民族の滅亡をエステルと共に救った、まあ言うなれば恩人であったわけですし、またこの世においては王に次ぐ権力者、まあ今で言うならば総理大臣のような地位にあったわけです。ですから彼が自分が偉いものだと誇りを持って人々を支配するということも可能であったと思うんですけれども、 彼は実際どうであったのか、それはこの3節の終わりに出てくる多くの同胞たちに敬愛されたという言葉が出てくるわけです。愛される、それは彼自身がこのユダヤの人たちを愛する、そしてその愛がまた彼にも返ってくる、多くの同胞たちに敬愛される。そして彼はその後に自分の民の幸福を求めとあるわけです。彼は決して自分の幸福を求めなかった。言うなれば、同族のためであるならば命を捨ててもいい、それがエステルのあの死ぬべくは死ぬべしという言葉に表されて、そしてモルデカイはまさに信仰によってエステルを育て、そしてそのことがもうユダヤ民族の滅びを免れさせるということに表されたわけです。自分の民の幸福を求める、自分の幸福を求めなかった。それとは対照的にハマンはどうであったのか。彼は権力を振るい、そして全ての人間が自分の膝のもとにかがんでお辞儀をする、そういうことを求めた人であったわけです。ですからモルデカイはハマンとは対照的に人の幸福を求めていく、そしてそのことによって彼は愛される。じゃあ彼はただ自分の属するユダヤ人だけを愛したのか、そうではなかったわけです。その後に自分の全民族に平和を語るものであった、全民族とあるわけです。ですからこの彼が言うなれば王に次ぐ者として最初総理大臣として国を治めていく、127州あり、いろんな言語やまた文化習慣、そういうものがあったんですけれども、彼はこの平和を語るものであった。彼は決してそのところで争いを起こすというものではなかったということです。ですから彼のそうした政治的手腕によって、ペルシャは守られたと言っても過言ではないことであると思います。平和を語る、しかし後には実は平和の君が現れる、イエス・キリストが救い主となってこの世に来られ、そしてまた平和の君と呼ばれ、そしてやがての時には再臨されてこの地上を千年間平和の中に収められる、それが黙示録に出てきているわけです。言うなればモルデカイはその先駆けとなって国を治める者の一人となったということを見ることができると思います。そしてまた私たちはどうなのか、このエステル記を読むときにまさにエステルの命がけの信仰、そしてまたモルデカイも主に忠実であり、この世の権力者におもねることなく彼は信仰を全うしていく、人々に愛され、また民の幸福を求め全民族に平和を語る、願わくば私たちもこのようにこの世で生きるものとさせていただきたいと思います。